それでは今日与えられています聖書の箇所をお開きください。ルカの福音書7章36節から50節。ルカの福音書7章36節から50節。教会備え付けの聖書では124ページとなります。ルカの福音書7章の36節から50節をお読みいたします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500でなり、他の一人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。今日の聖書の箇所は以上です。この聖書の箇所から許しと愛というタイトルで高橋先生からメッセージをいただきます。どうぞよろしく。
皆さんこんにちは。今日読んでいただきました、そうイエス・キリストが油を、香油を注がれるというそういう記事は、この聖書の4つの福音書にそれぞれこう記されています。マタイの福音書ですと26章の4節から13節、そしてマルコの福音書では14章3節から9節、またルカの福音書では今読んでいただいた箇所ですが、もう一つのヨハネの福音書では12章の1節から8節というところにそれぞれ記されています。ところがこの今読んでいただきましたルカの福音書では、どこでというそういう場所が書いてないんです。 で他の3つの福音書に書かれている記事はいずれもベタニアというところがその舞台になっています。そしてしかもそのうちのこのマタイの福音書というのとマルコの福音書、ここではその招かれていった家がサラートに侵された人シモンの家というふうになっています。で今日の読んでいただきましたルカの福音書でもシモンという人がイエス・キリストを招いているんですが、ここではそのサラートに侵されている人、サラートというのは聞き慣れない言葉でしょうけども、昔はこの箇所は雷病というふうに訳されていました。でも、 もうこの聖書に出てくる雷病、このサラートというのはいわゆる今いろんな国で見られる雷病とはちょっとこう違うんですね。そこでその訳としては雷病というのは適切ではないということで、もともとのこのヘブライ語の言語であるサラートという名前でこう訳されるようになりました。でヨハネの福音書の方ではこのベタニアという名前が出てはいるんですが、そのサラートに侵された人シモンの家とはまた書いてないんです。どこの家だったかということはこうはっきりわからないんですけども、そこにはそのヨハネの福音書の前の11章で死からよみがえらされたラザロという人がいますけれども、このラザロ、そしてその姉妹であるマリアとマルタというそういう名前もそこに出てくるんです。あるいはこの彼らの家かなとも思われるんですけども、しかしそこであるともこう書かれていないようです。そして先ほども言いましたように、このルカに書かれている福音書だけはちょっと他の記事とは違いまして、最初のところにありましたようにあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いた。そしてそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれたというふうに書かれています。ちょっと、異色な記事ではないかと思うんですが、と言いますのはこのパリサイ人という人々、この人々は普段イエス・キリストとあまりこの仲がいいとは言えない部分があったんです。でパリサイ派の、学者たち、あるいはサドカイ派の学者たちと言われる人たちは、当時の宗教の指導者というふうに言われていました。そしてこのパリサイ派の人たちは律法、モーセが与えましたその律法に非常にこう忠実に生きることを強調していた人たちです。しかもモーセが書いていない細かいことまでこう規定をして、その律法を忠実に守るように、そういうことをみんなに教えていた人たちでした。ところがイエス・キリストはたびたびこのパリサイ派の人たち一人人には非常にこう厳しく指導をするんですけども、彼ら自身はそのやってること行っていること、またその心の態度において本当に忠実に神様の律法、あるいは神様が言わんとしていらっしゃることをこう行って守っているとは言えない、そういう面が見受けられますので、イエス・キリストはたびたびその彼らのパリサイ派の人たちの偽善性をこう指摘して注意していらっしゃいました。ですから、多くのそのパリサイ派の人たちはイエス・キリストを非常にこう嫌っていましたし、またなんとかもう彼を除きたい、自分たちの立場あるいは地位、そういったものを危うくするこのパリサイ派のこのイエス・キリストという男を除いてしまいたい、そしてしまいには彼をなんとか亡き者にしてしまいたい、そういうふうにまで思う人たち、そしてイエス・キリストのもとに使いの者を送っては、その話す言葉の中からなんとかこう上げ足を取って 彼を訴え出たい、そういうふうに思う人たちがたくさんいたわけです。その中でここに書かれていますように、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたということ自体、ちょっとまあ考えられないような、そういう事態だったように思われますね。彼らが食事に人をこう招くということは、そこでまあ親しい交わりを持つ、そういう関係を表しているというふうに言われます。でこの、まあ、いわばイエス・キリストに敵対しているような、そういうパリサイ人と言われる人がイエス・キリストと一緒に食事をしたいというふうに招くということは、何か魂胆があるのではないだろうかというふうにもこう考えられないわけではないんです。でそこの36節ですけども、イエスは招かれていって、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれたというふうに書かれています。まあ後でこれがちょっと説明をしたいと思うんですけども、食卓に着かれたというこの言葉は、リクラインされたというふうな、そういう意味を持った言葉なんです。つまり最後の晩餐の時などにもそういう席の付き方だというふうに言われますけれども、いわゆるテーブルにこう腰掛けが、椅子がついていて、それにこう座ってレストランなんかで食べるような、そういう席ではないと言われているんですね。まあ、テーブルがありまして、そしておそらくそれに近い高さの台が、長い台があったようです。そしてその台の上にこう横たわるようにして、腕を片筆こう立てて、そして空いた片腕でそのパンを取ったり飲み物を取ったり、そういうふうにする席の付き方、まあ、私たちこうリクラインするという時には、何かにこうもたれかかる、よっかかるというふうな、そういう形を表しますけども、この場合の言葉もそういう席の付き方だったというわけで、こう体を横たえて足を後ろにこう流すような、そういう席の付き方だというふうに言われています。まあ、私はそういう席についた姿を見たことがありませんので、よくはこう想像できませんけども、当時のイスラエルの人たちの習慣はそういうものだったということを聞いております。まあ、そこにイエス・キリストとそして弟子たちがいたということもこう書かれてはいないので、いたかどうかよく分かりませんけれども、その他のこのパリサイ人と言われる人の名前がシモンという名前であったことは、その40節あたりにイエス・キリストが呼びかけられた、そのシモンという名前からこの人が、名前がこういう名前だったんだということが分かりますね。そして当時このシモンという名前は、まあ、たくさんの人がそういう名前を持っていたようです。さあ、ところでその37節を見ますと、そこで何かことが起こります。その席に着かれた時に、するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始めた。そして髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗ったと書かれています。先ほど言いましたように、こう席のつき方が肩肘ついて足を後ろに流したような形で、台の上に横たわった形になっていますので、まあ、給仕をする人たちはお盆などを持っていたでしょう。そしてそこを立って行き来しながら、こう物をそこにこう配膳していくわけですね。行ったり来たりしている間に、この一人の女の人が、その町の罪深い女の人っていうふうに書いてありますが、その人もこう入ってきて、給仕をする人たちに紛れてイエス・キリストのもとに近づいたようです。 そしてこの人はおそらくここに来る前にイエス・キリストがここのうちに来ておられるということを聞きつけて、近い家の人だったのかもしれませんが、家から香油の入った石膏の壺を持って来ていました。で、香油というふうに書かれている、これはオリーブの非常に高価な油だったというふうに言われています。ただ単に油というふうに書かれている場合にはそんな高価なものではなくて、火を灯すために使ったり、あるいは普通の食料にこう使ったりする、そういうものを指すようですけども、香油と言われるものは非常に高い高価な品物だったようです。これは取っておいて何か大切な時にこう使う、そういうものだったようですけども、イエス・キリストがここのうちに来ていらっしゃるということを聞いたこの女の人は、その高価な自分が取っておいた香油の壺を持ってきて、そしてイエス・キリストのそばに来た時に涙を流しながら、その涙がイエス・キリストのこの足にかかるほど涙を流していたということは、この女の人はイエス・キリストに対して何か特別な思いを持って、ぜひこの方のもとに行きたい、近づきたい、そして自分の気持ちを表したいという、そういう思いがあったんでしょうね。泣きながらそっとイエス・キリストの後ろに近づいてくると、その溢れ流れる涙でその足を濡らして、長い髪をしていたんでしょう、その髪でその濡らした足を拭っていた。そしてその拭った足に口づけをしてやまない、感情をこう押さえつけるようにしてるでしょうか、もう抑えきれないその思いでイエス・キリストに近づいてきた。そしてその後にその高い香油を惜しげもなくその足に塗っていた。さあ、そっと隠れるようにしてこの女の人はそういうふうにしたんでしょうけども、人目につかないわけはないですね。イエス・キリストという特別に目立つ客人を迎えています。迎えたこの家のパリサイ人のシモンという人も目ざとくその姿をこう見つけます。そしてその様子を見ています。そして彼が思ったこと、39節にありますけども、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし、つまりイエス・キリストという人がもしあの預言者ならば、ここではおそらくあのメシアならばという意味も含んでいると思いますが、やがて彼らの民のところに来られるモーセのような預言者と言われている箇所がありますけれども、あのやがてこのイスラエルの民、私たちのところにいらっしゃるはずの大預言者、あのメシアと言われる方、そういう神から使わされて来られたような方ならば、自分の体に触れているこの女の人がどういう人か気がつかないはずはないだろうな、そう思いながらその様子をずっと見ていたようですね。もちろんイエス・キリストもそのシモンが自分の方をそう思って見ているということは、これは敏感に気づかれていらっしゃったと思います。人の心を読むことのできるお方ですから、この自分を招いたシモンがどういう思いでいるか、おそらく招かれた時からこの人のその心の内を彼は気づいていたんではないかと思います。そして今やそういうちょっと周りの人々もびっくりするような思いがけない ことが目の前で起こっている。ここで罪深い女と書かれていますけども、これは一般的に不道徳な女という、そういう意味がある言葉ですので、ある人たちは多分遊女だったのではないだろうか、周りの人々から汚れた女というふうに見られていた、そういう人ではないかと言われています。そういう罪深い女がこの家に入ってきたということ自体、このパリサイ人と言われる人にとってはちょっとどうかと思うような事態なんですね。汚れたものが我々に近づいてくる、我々は神に仕えるもの、神を敬うもの、そういう汚れた罪人などとは近づいてはならない、そういうふうに普段から言っている人ですから、この人がイエス・キリストのもとに近づいて、しかもその体に触れている、イエス・キリストも神に仕える方であるならば、そういう汚れたものが自分に近づいてくるだけではなく、自分の体に触れることを許されるということがあってはならないはずだというふうに彼は言ったようです。そしてイエス・キリストはメシアだ、神から使わされてきた方だ、来た方だというふうに言われているけれども、果たして本当かというふうに、そのイエス・キリストの様子を伺っていたようですね。さあ、そこでイエス・キリストがそういう中で突然そのパリサイ人のシモンに声をかけます。40節すると彼、イエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります。このイエス・キリストの様子、そしてその女の人の様子をじっと伺っていたシモンは一瞬ドキッとしたんではないでしょうか。あなたに言いたいことがある。シモンは、先生お話しください、どうぞというふうに答えます。そうするとここでイエス・キリストはよく用いられた話し方、使い方ですけども、例え話をお語りになりますね。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。で、このデナリという単位は、今で言うならば1デナリというのは、1人の人の1日の給料分というふうに言われています。月に30万円の給料を取る人がいたとすれば、1日の給料分として、1万円に相当するような額と言ってもいいんではないかというふうに言われていますけれども、500デナリというのは500日分の給料、これは1年と4ヶ月ぐらいに相当するでしょうか。いずれにしても1年以上の給料分のお金、何百万円かのお金、そしてもう一つは50年ありですから50日分、1ヶ月半近いぐらいの、1ヶ月半ぐらいな給料でしょうか。そういう、額のかなり違う、10倍も違うような額の借金をしている2人がいて、その2人とも貸主からその借金を払えないからというんで免除してもらった場合に、この借金を免除してもらったうちの2人のうち、どちらが貸してくれた人、そして免除してくれた人に対して愛を持つでしょうか。日本的に言えば恩義、あるいは感謝を持つでしょうか。そういう唐突な質問をイエス・キリストはこのパリサイ人シモンに向けられたわけです。そしてシモンもそれは考えれば分かりますね。50デナリ、いやそれよりも10倍も多い500デナリの借金を許してもらった方が当然ありがたいと思うだろう。そして恩義を感じ、愛を感じ 感じるだろう。そういうふうに彼は答えました。43節。そしてイエス・キリストは、あなたの判断は当たっています、確かにそうでしょうと一旦は肯定するんですけれども、この女の人とシモンと交互に見ながら、イエス・キリストがシモンに向かって言われます。ここではちょっと言いますと、その女の方を向いてシモンに言われたと書いてありますね。どういう角度になるのかよく分かりませんけれども、目は女の人の方を向いていたとして、その当てて言われているのはシモンという男。彼はイエス・キリストが何を言いたいのか、なんでこんな50でないと500でないの借金を許してもらった、そういう例え話をしたのだろうか。おそらく彼はこう神経を集中してイエス・キリストの言葉に耳を傾けたと思います。そこで言われたイエス・キリストの言葉、この女を見ましたか、私がこの家に入ってきたとあなたは足を洗う水をくれなかった。まあ、この地方の当時の習慣として、普通お客様を招待するときは、当時はわらじなんかで歩きますから、乾いた道を歩きますから、アスファルトのような舗装されてない道ですから、ほこりが立ってますね。足は相当汚れますし、まあ、暑い日差しも浴びています。足がこう熱くなって疲れも覚えていたはずです。お客様を接待して迎えたときには、普通足を洗う水を出すんですね。そして、まあ、足を拭う手拭いのようなものを、タオルのようなものを差し出して、そしてこう迎え入れる、まあ、丁寧に頭もこう髪も長い髪ですから日に当たって傷んでいるでしょう。そこにこう油を注いで、香油を注いで、少しこう艶を出して気持ちよくお迎えする、これが習わしだったようですね。ところがそれをしないでイエス・キリストを席に着かせたということは、このパリサイ人シモンという人はイエス・キリストを心から尊敬を持って迎えていたのではなさそうだなということがこう分かります。何かこうイエス・キリストを試そうとしてか、どういう男かよく分からないけれども、とにかく招いて、そういう招き方だったと思われますね。喜んで歓待してどうぞどうぞという、そういう招き方ではなかったらしい。イエス・キリストもそれはちゃんと感じていらっしゃったようですが、この女の人は、あなたは水を出してくれなかったけども、自分の涙で私の足を拭ってくれた、そしてその髪で拭いてくれた、しかも好意を持って私に注いでくれている、そして借金のさっきの例え話とここで話を結びつけられます。何を言いたかったのかということをここではっきりと示されます。47節。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。このシモンは心の中で思っていましたね。イエス・キリストはそれを見抜いていらっしゃったことが分かります。この女は罪深い女だ、私はそんな罪などない、私は正しい人間だ、神の前に義人だ、しかし彼女は罪人だ、汚れた人間だ、そういうふうに彼が心の中で見ていたことが分かります。けれどもイエス・キリストはそれに対して、この女は確かに罪人かもしれない、 罪の深い人かもしれない。でもそのこの人の多くの罪があったとしても、その多くの罪は許されていますよ。この言葉はおそらくパリサイ人シモンにとって意外な言葉だったのではないでしょうか。罪深いこの女の人は許されている。そしてその後に、しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。これは自分の罪深さ、神様の前にその罪が許されなければならない、とても神様の前に出ることができるような人間ではないけれども、どこかの場面でイエス・キリストはこの女の人の罪を許されたのかもしれない、そういう言葉をかけられたのかもしれない。そして今まで自分の良心が咎めて人前には出ることもできないような、そういう生活を送っていたこの女の人が、その言葉によって、この罪深い私が罪が許された、神様の前に許しをいただくことができたんだろうか、そういうふうに悟って以来、この女の人はそのことを考えるともう泣かずにはいられない、そういう喜びに満ちていたようですね。そしてそういう罪を許してくださったイエス・キリスト、愛深い声をかけてくださったそのイエス・キリストがこの町にいらっしゃる、この近くにいらっしゃるということを聞いたときに、彼女はじっとしておられなかった。なんとか罪許されたこの感謝をイエス・キリストにこの際表したい。言葉ではうまく言えないかもしれない、でも私にとって最も大切なこの高揚、高い高揚を、これをあの方に差し上げたい、そしてあの方に注ぎたい、そういう思いで彼女はやってきた。そしてイエス・キリストのもとに大胆に近づいて、イエス・キリストの御足を拭いながら、高揚を注ぎながら、心いっぱいの精いっぱいの感謝の気持ちを表したわけですね。イエス・キリストはもちろんその人の気持ちを完全にこう理解してくり取ってくださっていた。シモンに向かってそう言った後、イエス・キリストはその泣いてやまない、そして自分にその恋を注いでいる女の人に向かっておっしゃった言葉、これは48節ですけども、あなたの罪は許されています。罪が許されたんだということを感じていて、もう喜びにあふれて、感謝にあふれて涙を流している女の人に、もう一度イエス・キリストはそういう言葉をかけてくださった。まあ、これはこの女の人にとってどんなに安心した、確信が与えられた、慰め励ましに満ちた言葉だったでしょうか。まあ、私たちはともするとそういう罪の自覚を持って苦しんでいる人に向かって咎めの言葉、非難の言葉、そういう言葉をこうかけてしまいますね。それはそういう言葉はどんなにその人の心を傷つけることか。けれども逆に一言の優しい思いやりの言葉というのは、その人にとってどんなに慰めと励ましと喜びと生きる力を与えることか。ほんのちょっとの言葉遣いでも人に与えるその影響というのは大変な違いを示してしまうものではないでしょうか。まあ、私たちもうっかりすると心ならずも人に向かってその心にトゲを刺すような、そういう言葉をつい言ってしまいますね。その人の心をどんなに傷つけるかわからない。でもイエス・キリストは一番その人が気にしている、あなたの罪は許されていますよ、 そういう言葉をかけてくださった。さあ、その女の人にとってはその言葉がどんなに嬉しかったかわからないんですが、次のところを見ていただきますと49節。すると一緒に食事をしていた人たちは心の中でこう言い始めた。この女の人の心からの気持ち、それに対して非常に冷ややかな気持ちを持った人たちが同じ席にいる。罪を許したりするこの人は一体誰なんだ。この人たちも冷ややかな思いで見ています。ということはこの人たちも、まあ、宗教的にはかなりいろんなことを知識を持った人たち、そして彼らはこういうふうに習っていたというか知っていたんですね。人の罪を許すことができるのは神であると。人が人の罪を許ることなどはできない。本当にその罪が許されるのは神によって許されることしかできないはずだ。ところが今目の前でイエス・キリストがあなたの罪は許されていますと言っている。人間がそういう言葉を言っていいのかというイエス・キリストに対する、まあ、非難の気持ちが彼らの中でこう動いた。もちろんそれもイエス・キリストはすぐに察知されたと思いますね。この人たちが何を自分に対して思っているか。でもこの場合イエス・キリストはそういう人々には一個もくれてない。少しもこう相手にしていらっしゃらない。ただこの女の人に向かって言葉をかけていらっしゃいます。50節。他の人々の思いにはイエス・キリストは答えられない。その思いを察知された時にシモンにはちゃんと声をかけられた。そしてある時には人々の中にそういう思いを持った人たちがいる時に病人の人に床を取り上げて立ちなさい、そして帰りなさいというふうに言われたこともありますが、この席ではこの罪を許すなんていう人一体何者だと思っていた人たちには何も答えていらっしゃらない。そして女の人に最後の言葉、50節。あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい。こういうふうに言ってらっしゃいます。私があなたの罪を許してあげたのではなくて、まあ、彼らはそう思って見ていたんでしょうね。これはある意味では彼らの質問にも答えている、そういうところがありますね。私が許してやったのではない。その人たちはその言葉を聞いて、え、じゃあどういうことだというふうにまた聞き耳を立てたでしょう。ただその女の人、あなたの信仰があなたを救ったのです。そして女の人に安心していきなさいと言葉をかけられました。あなたの信仰があなたを救った。どうでしょうか、私たちの信仰というのはどういうものでしょうか。このパリサイ人、あるいはそこにいた同僚たち、おそらく彼らは自分たちは律法をよく守って正しい行いをして、まあ、自分自身が自分を義とし、そして救いにふさわしいものとし、神様の前に罪があったとしてもそれを十分許されるような、そういう人間だ。私たちの行いは神様の前に認められていいものだというふうに自負していたんではないでしょうか。これがその人たちの信仰ですね。自分の力で自分ができる、自分は正しい人間だから、そういう 自負に対してこの女の人ができることというのは何だったんでしょうか。彼女の信仰というのは人々から後ろ指刺されもしたでしょう、面と向かって言われもしたでしょう、あなたは罪人だ、汚れた人間だ。それに対して彼女は律法を守ってるというそういう誇りもなかったでしょう。確かに自分のしていることは人から後ろ指刺されても仕方のないようなそういう人間だった。ただ私ができることは神様の前に自分の汚れを自分の罪を告白して神様からの許しを請う以外にはない。神様の前にやってきたことの罪を悔い改めてお詫びをして許しを請う、それしかない。でもこれがこの人の信仰だったんですね。そして神様はその信仰を認めてくださった。自分のありのままの罪を認めてそれを告白してそして詫びること、そして許しを願うこと、この本当にへりくだった姿勢、これこそ神様が私たちに求めていらっしゃる姿勢。自分はできる、自分は正しい、人よりも勝っている、そういうふうにこう胸を張っておごり高ぶっている、そういう人間は自分の罪には気がついていないし、神様の前に罪の許しを請うこともないし、自分が自分を救うことができるというふうに考えている人だから、この人たちは神様が罪を許すということもなかった、まあ、仮に一生懸命神様に仕えているという点で少しは許してもらったとしても、この女の人が悔い改めて心から神様に詫びて、そして神様に許してもらった、その許しというのは雲泥の差でこの女の人の方が多く許されているんですよ。そして赤田様にはおっしゃっていないけども、あなたの罪は許されていませんというそういうこともおそらくこのシモンの頃には分かるようにお話しされたのではないかと思いますね。だからこの人はその許された喜び感謝愛を行いで表さざるを得ない、表さずにはいられない。ただここで勘違いしてはいけないのは、余計に愛すれば余計に感謝を表せばそれでたくさんの罪が許されるのかということではなくて、私たちが何かをすればもっとたくさん神様に仕えるならば、たくさんの仕事をするならば神様から認められてたくさんの許しを受けることができる、そういう意味ではないんですね。私たちが何かをするんではなくて、私たちはただ罪を認めて神様の前に心から悔い改める、そして神様からの許しをいただく、自分でその許しを勝ち取るんではない、そういう姿、この女の人はそれしかできなかったけれども、それが神様によって受け入れられたと。そしてイエス・キリストは自分でもし確信が持てていなかったとしても、あなたの罪は許されていますよ、あなた自身のその神様に対する信頼、そして感謝の気持ち、それがあなたを罪から救ってくれたのです、あなたの罪の許しをいただくことができたんです。だから人が何と言おうと何と思われようと、そういうことは心配しないで安心して生きなさい。これも素晴らしいですね。 いつも私たちは人の目を意識して気にしてビクビクしている必要はない。神様の前に罪人だけども、神様はそういう私たちの悔い改める心、打ち砕かれた心を受け入れてくださって、私たちの罪を許してくださった。そのことを知って、他の人が何と言おうと問題ではない。神様は私を許してくださった、神様は私を受け入れてくださった、だから安心して生きなさい。私たちの信仰というのはともすれば、人の目を意識した、人の目を気にした、そういうものになりがちではないでしょうか。けれども、私たちは神様の前に私たちのありのままの姿で出ることができるならば、それを神様は待っていらっしゃる、喜んで出てくださるということを心に留めていただきたいと思います。で、今日のその修法のプログラムの下に、今日の御言葉として、ここにルカの福音書7章の50節の言葉を書き出していただきました。この言葉をご一緒に読んでいただいて、終わりにして一言お祈りしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。ルカの福音書7章50節一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちはあなたの前に本当に汚れの多いもの、また多くの間違いや罪を犯してきたものですけれども、あなたはそれを咎めるのではなく、私たちの罪を許そうとしてイエス・キリストをこの地上に使わせてくださったことを覚えて、これから感謝いたします。またイエス・キリストはこの女の人に、あなたの罪は許されましたと声をかけてくださいました。私たちも何も誇れるものはありませんけれども、あなたが私たちの罪を許してくださったことをもう一度覚え感謝いたします。どうか私たちがあなたの前にへり下って歩むことができますように、また人々の目を恐れるのではなく、あなたの前にあなたに喜ばれる歩みをすることができますように、どうぞ助け導いてください。感謝を持って私たちの救い主であるイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。